はい、皆さんこんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、お仕事と働き方を変化させてこられ、今輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてお話を伺っています。今回のゲストは前回に引き続き山田真由里さんをお招きしています。山田さんはグリーフケアの専門家でいらして、株式会社コアエッセンスの代表取締役でいらっしゃいます。前回ですね、最初はですね、英会話の先生をされていたんですけれども、そこからやはり日本の会社と日本の社会というのは企業というのがあってですね、企業で働く人がほとんどですので、やはり組織を学びたい、そういう社会常識を学びたいということで、会社に入られ、そこ最初新聞社だったんですけれども、もっとですね、そこからホスピタリティを学びたいということで、今度は外資系のホテルに移られ、その外資系のホテルで、リストラを経験したことで、リストラ、真由里さんはされたわけじゃないんですけども、やはり経営陣側でそのリストラが行われているのを見ている中で、資本を持っている側がホスピタリティを実践しなければ本来のホスピタリティができないんじゃないかということで、その資本の持っている側に、今度そこから学びたいという、お考えを持って、海外にホテルを展開しようという方につながったというところまでお話を伺いました。今日はですね、その先で真由里さんがどんな風にさらにキャリアと人生を展開されていったかを、伺っていきたいと思います。では今日もパワフルな、真由里さんをお招きする前に、こちらの曲で、パワーを充電してください。遠野桜子さんでフライハイ。
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では今日も山田真由里さんをお招きしたいと思います。真由里さん、今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回ですね、お話を伺って、祈りが実ってというんですかね、
はい、
無事ですね、海外に展開、ホテルを展開しようという方とお会いすることになったというところまで伺ったんですが、はい、じゃあその会いに行かれたところからお話を伺っていいですか。
はい、で、まあ、その方とお会いしまして、非常に意気投合しまして、ぜひうちの本部で働いてほしいということになりました。それで、まあ、その方が海外にホテルを出すのは日本の協調融資で22社のお金を預かって初に、まあ、ある国に投資をするということの一部だったんです。それでその22社の、まあ、事務局の代表だったんですね、はい、でここに入ってもらうことになるっていうことで、事務所の方に、はい、でそこの、まあ、管轄をしているところの、まあ、ところに挨拶に行くからついてきてくださいって言われたら、はい、なんと銀行だったんです。まあ、銀行が全ての22社、日本の22社の協調融資の窓口になってたんですね。そこで、
それって何年頃の話ですか。
ちょうどですね、ちょうど、まあ、バブルが弾けたりして、まあ、日本の中で銀行が、うん、倒産したりとか、はい、証券会社がちょっと倒産し始めた頃、まあ二十数年ぐらい前になるんでしょうかね。
じゃあ日本の銀行もなんかいろいろ模索してたんですかね、新たな、
うん、そうですね、うん、それと同時に海外に、日本の将来を見たら海外に投資をしていきたいということで、日本のお金が海外に流出してる時だったんです。それで海外にホテルを作るっていうことを、まあ、ジャパンマネーでしようとしてたんですね、うん、
でそれで銀行の方に会うのは、まあ、初めてな、ね、
そうです。私銀行になんで会いに行くのかわからないでましてトップの方とお会いしたんですね、
は
い、
トップ
にいきなり頭取室に通されまして、はい、うん、ビビりますよね、はい、でそこでお話をした時に、うん、その人が、まあ、合弁会社の方で、うん、採用の予定だったんだが、うん、君は多分銀行が会いますよって言われて、銀行に来ないかって言われて、
銀行からスカウトされたんです。
スカウトされたんですよ。
その辺がなんかそのミーティングって何分ぐらいするんですか。そのミーティング、
1時間ぐらいで、
1時間ぐらいのミーティングで、銀行の頭取さんがいや、うちに来ないかっていう、すごい相当なものだと思うんですけど、何を話したんですか。
まあ、私が話したのは、うん、その自分の経歴というよりも情熱です。
情熱、
うん、で自分はこういう世の中にしたいし、こういうことしたいし、ここでこれをしたいんだっていう、うん、その表出し、日本はこれからどんどんどんどん経済が衰退してくれる、うん、でも日本はおもてなしがあるんだ、うん、この心こそ日本のソフトだ、だけれどもそれを伝えるのは下手すぎるって、海外で日本っていうと藤山とね、なんか忍者みたいな、なんで新しいソフトを、うん、ちゃんとしっかり届けないんだみたいな情熱を話しました。
もうなんかなんていうか、数年前にね、オリンピック誘致の時におもてなしって流行りましたけど、うん、はいはい、まあ、それを遡ること四半世紀近く前にもうそれを語ってたわけですね。
そうです。
まあ、それは頭取も多分もうこの人来てもらわなきゃって思ったでしょうね。じゃあ結局銀行行ったんですか。
それで銀行の国際部に採用されて、はい、まあ、その時30過ぎてたんですけど、うん、30過ぎて多分銀行に中途採用になった初めてのケースだと思います。
そうですか、
はい、
それ、まあ、都銀、まあ、言っていいのか分からない、都銀の方ですか。
地方銀行なんですけども、非常にこう、やり手な、そして非常にこう、なんていうの、海外とのネットワークを作るっていうことに力を入れてた銀行でした。
で、 どんなお仕事を。
それで
銀行、まあね、やったことない
んで、やったことないんで、それ1週間後に取締役会があるから決算書を説明してくれって言われまして、はい、数字の読み方分かんなかったんで、はい、と思ったんですが、やりますって言いました。で もし当てられたら答えられない、
はい、
うん、でもその時は、でも入社して1週間だからクビになってもしょうがないな、って私じゃなくて取った方の責任もあるよなと思って決算報告をして無事通過しました、
はい、質問はなかった
んです。質問はね、やっぱりね、あのないみたいですね、株主会社とかそういう、あの株式総会とかね、取締役から事前に打ち合わせしてることも多いので、ま
あ、形式的な、
形式的なものが分かったんでしょうね。
それも分かってて言ったのかもしれないですけど、ね、でももしかしたら決算書はできるでしょって本当に思ってたかもしれないです ね
皆さんは本当にあの長いこう銀行員としていらっしゃる方だと思ってたみたいなので、
ちょっとできたから、
まして女性っていうことがありえなかったんですよ、その当時銀行では。
相当優秀な、いや、あの人が来たんだなって、
なんか優秀というか変なやつ来たっていう感じでしょうね。
絶対そう思ったかもしれない。そもそも中途採用って銀行は当時だったらあまりいないと思いますし、
そうですね、
アメリカの大学出て、女性で頭取りの名指しで中途採用決まってきたら、いやもうすごいすごいヘッドハンティングって思ったんでしょうね、きっとね。
まあ、あの
まさに、ね、そうですよね、ヘッドハンティング。
そうなんでしょうかね、
決算書はともかく、あの、でそれでその1週間目を無事通過して、
通過して、そしてあの海外にホテルとか海外の駐在員用の高級マンションを開発するっていう不動産の方と、あと社会貢献活動で、まあ、国に桜の植樹をしたり、あと、まあ、いろんな医療機器をあの寄付をしたりとかして、そこで本当に地域の人がお金を直接払うんじゃなくて物に変えて間接的に地域を助ける、商売をする前に地元の人を助けるためにはどうしたらいいかっていう考え方を手に入れて、そこからなんていうの、心を扱うっていうことに必要な相手をしっかり洞察するっていうきっかけが訪れたわけですね。
でもなんかこうさっき話ちょっと伺ってたら、幼少期からねその観察は結構されていたから、洞察力は終わりだったのかなっていう、 そうですね、それがまあ人の、心情みたいな洞察力からもうちょっと広がった感じですかね。
そうですね、あの時からやっぱり見えないものの価値っていうものをすごく大事にしてたので、神様に手を合わせるのもそうだし、人の心とか、だから口で言葉として言うことよりも言わない気持ちっていうことをすごくこう観察する習慣がありました。
そういうのも多分生きたんでしょうね。でそのまあ、今でいう社会貢献みたいな活動をその銀行さんがされていたということで、あの地域への貢献みたいのも、はい、あのまあ、そこへでのホスピタリティみたいなのも、はい、あの実際実践を通してあの学ばれるとか感じて、そこからどんな風な展開が、
はい、そこで、まああのまあ、プロジェクトが成功、大成功したんです。それで、まあ、あのちょっと社長賞みたいなのもいただきまして。
何のプロジェクトだった
んですか。まあ、うんと海外に、まあ、ホテルを完成させて、稼働率 100%、それからマンション建てて、マンションの稼働率も、まあ、100% にしたっていうことでしょうかね。
稼働率 100% 何年でやったんですか。
立ってすぐオープニングして。
それすごいですね。
もちろん私だけじゃなくてたくさんの人とやったんですが、まあ、そういう意味では非常にこうチャンスにも恵まれてたのかもしれないです。
それで社長賞をいただいて、
はい、
そこからは
、うん、それ建てた時に私はそれをホテルを作るっていうことを目標で入ったので、ホテルできた段階で、銀行員に戻るってことに何の魅力も感じなかったんですよ。
そもそも銀行に行こうと思ったわけ
ではない。わからない。お金数えられませんから。それでその時にあの親が倒れたんです。で母が、まああのまあ、植物状態になりまして、その時にもう銀行じゃなくて、まあ、違う転職、次の転職を目指そうと思ったきっかけになりました。
お母様が倒れられ
て、はい、
まあ、銀行とかだとね忙しいですしね、うん、はい、また病院も行けないからね、
はいはい、
でそれでその後
は、まあ、そこに行ったら、うん、まああのまあ、外資系です。外資系の化粧品会社で、
そうです。ご自分から
ヘッドハンティング会社を通してあの、まあ、
どうですかみたいな、
こういうのありますっていうことで、うん、あの全国の教育トレーナーみたいな、
うん、
代理店を教育するみたいな、
ま、た新たな
ところです
ね。それはいきなり、
これ教育そして人を育てる、うん、もうここは私やりたいなと思ったんですね。
それはなんか、ヘッドハンディングのところからこういうのありますけどって言われて思ったんですか、それともその行く前に
やるのは、これから心とか教育をやりたいと思ってたんです。いや、思ってたんです。
まあ、常にだからこう次の目標が出てくるところがすごいですね。
はい、
これをやりきったら次はこれだなみたいな、常にある感じですよね。
そうですね。いつも目標、目的地に向かって歩んでるような感じですね。
すごいですね。それはなんか降りてくるのか自分で考えるんですか、次どうしよう。
うん、ワクワクしてくるんです、これやりたいって。
湧いてくる、
湧いてくる、そしてワクワクすることをやる、
やるっていう、うん、まさになんか成功法則とか鉄則のあの本当に王道を行かれてるメールさんなんですけど、じゃあ、まあ、その次のワクワクに向かってどうなったかをちょっと曲2曲目を聴いていただいてから伺っていきたいと思います。帯吉幸さんで夕焼け旅行。
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、ではですね、先ほど、化粧品会社、次は人の育成だっていうふうに思って、化粧品会社はたまたまなんですかね、人の育成を担当するっていうお仕事ということで化粧品会社に入られたのゆきさんですが、そこからはどんなご活躍だったんでしょうか。
はい、銀行でも教育みたいなことをさせていただいてたので、駐在員の教育講座みたいなのをさせていただいて、セミナーをさせていただいてたので、教育っていうことをやりたいと思いまして、入ったら、楽しかったんですが、4ヶ月で倒産したんです。日本撤退です。黒字の、世界で36カ国展開してたんですが、イタリアと日本だけ撤退が決まったんです。入って3ヶ月後に、そうしたんですが、親が高額治療で非常に病気の状態になっていて、お金もかかる状態だったんです。で、3ヶ月で、仕事も失うっていうことになったんです。ところが10年続いた会社だったんですが、一律で退職金が出たんです。その退職金で親の高額医療は全部賄えました。
素晴らしい、なんかもう天が味方してる、ね、
してますね。そこから、親が、持っていた不動産や何かで、6億円の借金を、背負ったんですね。
それはその
親の事業のなんですが、相続放棄すればいいわけですけど、相続放棄しないで、まだその時は親はまだ生きていたんですが、親が亡くなってもこの、借金を私は受け継ぐって決めたわけです。
そこら辺はどういう心情で決められたんですか。
それは私の中の正義ですね。私の中で、これは親からもらった土地をしっかりと土地として残していきたいっていうことと、保証人になって保証人のために、債務を負ったりしてたので、私はそれを放棄しないで自分で引き受けることで、親孝行しようっていうふうになんか思ったんですね。またなんかいらない正義感が出てきましてね。
いや、すごいな。
そこで6億円、その次に考えたのは、その不動産の土地を持ってたんで、不動産を学ぼうと思いました。それで不動産と、これからは土地を不動産証券化するファンドだなと思ったんで、不動産とファンドを一から学ぼうって決めたんです。その時に
これからはそのファンドだなって思うところがすごいと思うんですけど、それは銀行にいたのとか役に立ってるんですか。
ちょっとだけ知識があったので、そこから、ファンド の日本でいうと有数の、お金を、動かしている、ファンド会社の社長、社長室長みたいな仕事に転職しました。それでプライベートバンカーになりました。
それは手を挙げてというか自分からコンタクト。
それは自分から転職会社に行って、そこの仕事をご紹介していただいて、受けて入ったんです。そうです。
それがまたすごいですね。受けて入るところもすごいですけれども、でも流れ的にもうなんか味方されてる感じですもんね。化粧品会社に行って3ヶ月で一日の退職金が出たおかげで、医療費は賄えて、だから次に行けたっていうのもあって、でそのプラスばかりではないけれども、その6億円とともに引き継いだ土地があるので、やっぱ不動産とファンドだということ で、それを学ぶんだったらそのトップのところの秘書で入るのが一番みたいな。
そうです。身近にいて全部学ぼうと思いました。
すごいですね。でそれで秘書さんに入って、で入ると同時にプライベートバンク。
そう、プライベートバンキングで、スイスのプライベートバンカーみたいな、お金持ちの資産管理みたいなことを覚えまして、そこで勉強が終わった段階で不動産をもっと覚えたいと思った時に、銀座にある、不動産とファンドをやってる、すごく伸びて上場がもう直前で決まってるような会社に、受けに行きました。
そこを見つけられるのも目利きなのかもしれませんがそういうのってどうやって探すんですか。
まあ、転職サイトを見た時にこれだと思ったんです。でもそこで応募条件 の全部に私は当てはまらなかったです。一つも当てはまらなかったです。年齢も資格も、うん、持ってる資格も、はい、持ってる経験も一つも当てはまらなかったんだけれども、なぜか受けようって決めました。で書類を出したら一時通過したんですね。
そこら辺ってなんか聞きたい人も多いと思うんですけど、はい、まあ、多分そのまあ、私も それ見て、まあ、年齢ぐらいだったら、うん、まあ、出してみるかって思うかもしれない、うん、そういう人いるかもしれないけども、うん、まあ、いろいろ書かれてることが全部当てはまらないって思った時に、うん、まあ、諦めちゃう人もいると思うんですね、そこら辺はどんな心理状態でこれ受けようと思ったの？
その中で書いてるいくつかは1年あれば資格が取れると思ったんで1年間猶予くださいって言おうと思いました、うん、うん、そしてそこには書いてないけれども彼らがお困りだろうという問題点を考えて、うん、問題点を面接でプレゼンテーションしました。
すごいですね。これ聞いてる方すごい参考になると思うんですけど、面接は受けに行くんじゃないんですね。プレゼンしに。
プレゼンです。面接は自分の価値を最大級に伝えるプレゼンテーションです、
うん、でもそこで自分の経歴とか言うんじゃなくて、うん、相手が困ってるだろうことの、
そうです、
ことを指摘してそれに対してこういうふうにしたらいいと思いますっていう、はい、私だったらこれができますっていう、はい、
そうです、
いうことを言うということですね。
そうです。それがドンピシャリだったみたいです。彼らの悩みのドンピシャリだったので、なぜかまたそこでも300人の一人として採用されたんです。
1人300分の1ですよ。すごいですね。あそこでじゃあ入るっていうことになったわけですね、はい、もう話がですね、もうどんどん聞いていきたいんですけど、ちなみにそこはだから何の会社ですか？
そこは、まあ、不動産会社。
不動産会社、
ファンドをやってる不動産会社です。
日本の会社
で、日本の会社です。
で今度はそこで勤められることになるわけです、
ね、そうです。
じゃあもうまだまだこのまゆりさんのですね、本当にすごいキャリアの変遷もすごいし、でも毎回ですね、次はこれ次はこれ、でしかも実際行動が伴ってますからね、この今の面接の仕方は受け方は、これから面接受ける方はぜひ参考にしていただきたいことですけども、この続きはまた次回お越しいただいて伺っていきたいと思います。まゆりさん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
でしたでしょうか。今日も山田真由里さんの話、まあ、いろんなことが飛び出しましたね。前回と同じ感想になってしまうんですけど、やっぱり真由里さん潔いなって私は感じました。まあ、未経験、まあ、銀行っていうのはね、でのお仕事って未経験の状態で、1週間後に株主総会で決算書を説明してくださいって言われて、まあ、やりますって言い切ったのもすごいと思いますし、まあ、でも一方で、まあこれで失敗して辞めさせられても私のせいだけじゃないかなって、雇った側のせいでもあるしいいかって思ったっておっしゃってましたので、まあ、そういったなんていうか、まあ、全力でやるっていう、こととセットであっての話ですけども、そのある種の開き直りというか、そういうことも、まあ、こういう大舞台でね、活躍して成功するためには必要なマインドセットなのかなって感じました。でその後もね、いろんなことがありますよね。まあ、社長賞を取ったりっていう輝かしいこともある一方で、まあ、ご両親が保証否認になったために裁判を追われた、まあ、6億円という、まあ、多額の借金も、まあ、1セットで相続するって決めたっていう、まあ、そこもまあ本当に潔いというかすごいことですよね。で、まあ、土地があるからだったら土地のことを勉強しようっていうことでまた動かれたわけですけども、まあ、ここでね、今会社員の方でもし転職とかを考えている方がいたらすごく参考になることもおっしゃってましたよね。まあ、応募条件には一つも当てはまらなかったんだけども受けようと決めて、まあ、そこにいろいろ条件書いてあるんだけども、それは全部1年以内に必ず取りますと、面接で宣言したそうですね。でそれプラス、まあ、それよりも書いていないけれども、その会社さんがお困りじゃないかと思うことに対してすごく考えて解決策をプレゼンしたと。 から面接はその受けに行くんじゃなくてプレゼンしに行くと言ってましたからね、これすごく参考になるんじゃないでしょうか。それ聞いてちょっと思い出したんですけども、まあ、私もそんなあの会社っていう大きな、枠で考えてたわけではないですけども、自分があの応募した、ね、ポジションでやれることの範囲ではありましたけど、まあ、こう3年くらい先までの間にこの会社でこういうことをさせていただいて、そうするとこういうことをこんな風になりますよって、そういうことでお役に立てると思ってますみたいなことはそういえば話してたなっていうのを思い出したんですけど、まあ、一応私もそういう面接受かったので、面接でプレゼンする、まあ、プレゼンってその時は考えてなかったけども、まあ、そういうふうに、その会社でこんなことでお役に立てますっていうことを、まあ、お伝えするっていうのは有効なのかもしれませんね。で次回はですね、このものすごい難関をくぐり抜けてその会社に入られたところから、まあ、現在のお仕事に至る過程と、あとはあの、ね、前回あと次回とですね、続けて聞いてくださってる皆さんへのメッセージも、まゆりさんからお聞きしていきたいと思います。楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。